さて、それでは今日のカフェテラスのゲスト、お電話に出ていただいてます。ご紹介しましょう。ママの夢インサンダ実行委員長の小田中さんです。お待たせしました。
あ、はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いいお天気になりましたね。
あ、そうですね。
お子さん方、なかなか時間を持て余していらっしゃるかもしれませんが、どのように過ごしていらっしゃいますか？
まあ、家にいることが多いので、やっぱりテレビを見たりとか、ゲームをしたりする時間はもちろん増えているんですけれども、まあ、家にいる分、その分ご飯作ってくれたりとか、お手伝いしてくれる回数が増えました。
そうです。おいくつですか、お子さんは？
中学校2年生と小学校4年生になります。
そこのぐらいの年齢になってくるとやっぱりいろいろとご一緒にできることも増えてきますね。
そうですね、随分楽ですね。
そうなんですね。いろんなアイデアも出てくるんじゃないですか、お子さんからの。
そうですね、普段私が作らないような時短メニューではなくて、ちょっとこう凝ったような、例えばコロッケのとか、なんかなんとかの肉巻きとか、なんかいろんなものが出てくるので、息子にほぼ毎日任ってます。
私すごく固定観念で女の子だとばかり勝手に思ってましたが、
そうなんですよね。
中学2年生は息子さん。
男の子です。
あ、そうですか。そして小学生の、4年生だったかな。
娘です。
あ、そうですか。そしたらご兄弟で。
いや、息子一人で作ってます。
そうなんですね。もう今は本当に壁がないですね。決めつけないで。
授業
でも確か家庭科は皆さん一緒に受けてますよね。
そうですね。家庭科の授業で、1学期もおそらく味噌汁とご飯とか、そういうなんか定食みたいなのを作ったと言ってました。
あ、そうなんですね。はい、そんな意外な一面もお互いに発見し合うことができる。
そうですね。なんかこう、ご飯、いつも食べないご飯が食べれる、私は、ちょっと良かったかなっていうのが、
ね、はい、そうですね。まあそういういい面となかなかしんどい部分もありますけど、ね、とにかく今乗り越えることがみんなのためであるというね、
はい、
これが世界中で一つの願いという、めったにない経験をしていると思うことも、
はい、
ちょっと一つの前向きに捉える形かもしれませんね、
はい、
さて、それでは今日早速お伺いしたいのが、
はい、
ママの夢インサンダ、このあたりの活動をちょっとご紹介いただきたいんですが、日頃はどんなことをされていらっしゃるんですか？
はい、こちらママの夢サミットという、
はい、
ママが夢を語るイベントを6月に開催する予定にあって、はい、集まった実行委員メンバーがママの夢メンバーなんですけれども、なので日頃何かこう常に何かを活動しているというメンバーではないんですけれども、せっかくこう集まったメンバーがイベント自体は11月に延期の予定になったので、
はい、
何かできることがないかなって思った時に、まあ、マスクのプロジェクトの話を聞いて、まあ、賛同したメンバーでこちら の、はい、メンバーでやってる感じになります、ね、
じゃあ早速今出てきましたマスクを作る、はい、この活動に賛同ということですか。そのマスクを作るところのご紹介いただけますか、はい、この企画はどういう趣旨でどこがされているものでしょうか。
はい、こちらの方ですね、ママの夢プレゼンツ手作りマスクが育むママたちのつながりということで、ママとママの助け合いプロジェクトとなっております。
はい、
先が見えない状況でママたちもね、きっといつも以上に笑顔で過ごそうと頑張っておられると思います。ママに笑顔で会い続けてほしい、不安な気持ちを少しでも和らげたい、頑張るママを応援したい、全国のママたちの気持ちは一つにつながり、マスクを必要な方に届ける助け合いのプロジェクトになっております。
はい、じゃあマスクを届けるということですが、
はい、
これはじゃあいろんな方々が作ったものをどなたがどこにという形になりますか。
はい、このプロジェクトに、まあ、共感していただいたママたちが手作りをしていただき、
はい、これはもう個人個人でいいわけですね、レベル的に ね、
はい
はい、
まあ、寄付していただいて、まあ、必要とされる方にお届けするというものになっております。
そうなんですね。これは届けるというか、まずは作った段階で、
はい、
どこに集めるのにどのようにすればいいんでしょうか。
はい、こちらの事務局の方がですね、
はい、
大阪にございまして、
はい、
詳細の方はですね、ママとママ助け合いプロジェクトっていうので検索していただけましたら、
はい、
ママの夢のそのマスクの概要がすべて掲載されておりまして、
はい、
大阪の事務局の方に届けていただくというのが一つのパターンと、
はい、
私三田市欅台に住んでおるんですけれども、はい、お近くの方で賛同いただく方は私のポストの方に直接入れに来ていただきまして、私の方が取りまとめして三田の方から大阪の方に送らせていただくというやり方も2つのパターンでさせていただいております。
ああ、そうなんですね。じゃあ一つはもう直接ママとママ助け合いプロジェクトという本部が大阪にある、そちらの方にご自分で作って送るということですか。
はい、はい、
マスクは例えばなんかこうどういう大きさのもので素材はとかなんかあるんでしょうか。
マスクはですね、普段作ってらっしゃらない方でも、そういうのが嫌いじゃなくて作れるよっていう方どなたでも OK ですし、
参加するのにはもうどなたでもいいということですね。
大丈夫です、
はい、
なんで普段お仕事でされてない方も今回たくさん作って私の家に持ってきてくださってる方いらっしゃいます。
はい、
であと何枚でも構いません、
はい、
あとそういうその出来不出来とかっていうそういうスキルとかも一切問いませんし、
はい、
マスクの素材も特にこれじゃないとダメとか立体じゃないとダメとかそういうのは一切記載はさせていただいておりません。
あ、じゃあもう素材は何でもいいですし、
はい、
形もご自分が今作ってらっしゃるこれならいけるわというのでいいということですね。
そうですね、はい、
特にじゃあ大きさ の, これ以上とかなんかそういうものはないわけですね。
はい、特にはなくて、女性の、
はい、
大人の女性の方がつけられるというイメージでサイズは作っていただけたらなと思っております。
つまりお送りするのは女性ということになるんですか。
そうですね、第1弾誰にお送りするかっていうプロジェクトとしては妊婦さんに第1弾お送りするので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそこをしっかりイメージしておかないと。
そうですね、
どんなんでもいいですよって言っても子供用になってしまうとちょっとあれなので、はい、妊婦さんが。
ただ今後第2弾第3弾とまた考えていく中で、子供さん向けだったりとかが出てくるので、妊婦さん女性の妊婦さん向けだけではなく、いろんなマスクを男性用とかも OK ということで、集めさせてはいただいております。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあお作りになられたものはじゃあ極端な言い方したら、あ、これはじゃあ子供さんにぴったりだな、あ、これは男性がぴったりだなっていうものをまた仕分けはされるということですね。
そうです。
あ、そうですか。じゃあ一応、この活動としての第一弾としては妊婦さんを対象にしているので、
はい、
今から作られる方はよかったら妊婦さんをイメージして作っていただくといいかなということですね。
はいはい、そう
です。これはいつぐらいまでをめどに考えてらっしゃるんですか。
は
い、
第1弾の締め切りは5月10日を予定しております。
はい、
はい、
大体どのぐらい集まるのかなという目標の枚数などはあるんですか。は
い、私の家の方に直接ご持参いただいているサンダーの方でご持参いただいている方は約90枚ぐらい今集まっておりまして、
はい
はい、月末までに頑張って作っている方もいらっしゃるのでおそらく150枚ぐらい集まるんじゃないかなと思ってます。
はい、でそれを大阪の方で取りまとめて、
はい、
大阪とおっしゃいましたけどこの動きは今ですから SNS などで広がったりして、
はい、
割とこう全国に行ってる活動なんでしょうか。
はい、そうですね、こういう夢サミットをしている私のような代表者が全国20カ所ぐらいにおりまして、
はい、
今段階で大阪の方に1000枚ぐらい寄付 の, 要望が集まっているというのは聞いております。
1000枚ほどがもう届けますよという。
はい、届けますよっていうご連絡をいただいているということです。はい、
そしてこの必要とされるところというのはどうやって探されるんですか。
はい、はい、妊婦さんからこちらママとママ助け合いプロジェクトというところに問い合わせいただきましたら、
はい、
妊婦さんで欲しい方っていうのを応募するプレゼント応募っていうボタンがありますので、そちらから妊婦さん入力していただけまして応募していただけましたらお届けすることが可能です。
あ、ということはそれも今応募中ですか。欲しいとおっしゃる方、
はい、先日から妊婦だいぶ500枚ぐらいはすでにもう集まっているそうなので、配布の準備の方も進んでいるということです。
じゃあ私欲しいですっておっしゃる方の要望が500枚ほどもうすでに、ではなくて
実際に大阪の方にマスクとして集まっている数が、
それが500枚ぐらい、
はい、
で欲しいですっておっしゃるのはまだどのぐらいのニーズかわからない。
あとですね、このプロジェクトを始める前に100人にプレゼントっていうイベントというかプレゼント企画をされたそうなんですけれども、
100人にプレゼント、
はいはい、妊婦さん100人にプレゼントっていうイベントプロジェクトをしたら、うん、すごく応募が殺到したそうなんですね。
はい、あ、そうですか。
それでちょっと枚数が足りないしもっと必要な方がいらっしゃるんじゃないかなっていう流れでこの プロジェクトが全国に広がったという形になっております。
そうなんですね。なかなか本当ご自身で妊婦さんであるだけでも日頃からでもいろんな不安があるのに、そこにプラス持ってきて、もう誰もが不安になっている新型コロナウイルスの、はい、得体の知れないこの状況ということは、マスクを作ってくださる方がプレゼントしてくださるっていうその気持ちをいただくだけでもちょっとほっとしますね、
はい、
結局は自分だけじゃないっていう感覚を持つことがちょっと不安が軽くなるっていうところもありますよね。
はい、
わかりました。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いできますか。
はい、私ができることっていうのを考えさせていただきましたときに、この手作りマスクのプロジェクトに参画させていただきました。で、実際マスクを作って持ってきていただいた方も、何か自分のできることで役に立つことができてすごく嬉しかったっていうのをおっしゃっていただきましたので、こういう思いが皆さんにつながればいいなと思っております。
ありがとうございます、はい、ちなみに小田中さんのところのポストにとおっしゃいましたけど、はい、なかなか、ね、個人情報となるので、住所を申し上げることができないので、はい、できたら、お聞きの皆さんはさっきおっしゃった、ママとママ助け合いプロジェクト、この言葉で検索をしてくださって本部にお送りいただくのがベストかもしれませんね。
そうですね、はい、
送るのは郵送はこちらで郵送料を持つということ
ですね。そうですね、ご負担いただくという形になります、うん、申し訳ございません、
はい、ということだけ皆さんお分かりいただいて、ぜひこのプロジェクト、はい、インターネットで確認していただいてということですね。
あ、は
い、
ですね、はい、ご使用になられる前に選択してからご使用開始くださいなど の注意書きの方もホームの方で用意させていただきますのでご安心ください。
あ、ホームの方で、
はい、本部の方で実際発送するときに、
はいはい、なるほど、じゃあそれを入れて送ってくださるからと、はい、いうことですね。あ、そうですね、それまでに梱包するのにいろんな方の手がね、
そうなんです、やっぱり気にされると思うんですよね。
そうですね、だからご自分で作って消毒してくださってもなかなかそれがそのまま届くかどうかわからないので、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。はいはい、そうしましたらもうそのホームページを見るといろんな注意項目なども出てくるということですね。わ、
はい、
かりました、ありがとうございます。そして私手元にですね、
はい、
全国のママたちが動き出したママとママ助け合いプロジェクト手作りマスクを届けるというチラシを持ってるんですが、このチラシはどこで見ることができますか。
あ、
うん、これは、
はい、
プレスリリースとして報道関係にだけいただいたものなんでしょうか。
この、ホームページの方に、
同じものが
全て同じようなものが載っております。
そうですか、はい、そこには連絡先、お問い合わせ先というのも出てるんですか。
はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあもし不安なことなどお分かりにならないことありましたら、まずは最初にもお伝えしましたママとママ助け合いプロジェクト、
はい、
ママとママ助け合いプロジェクト、こちらの方で検索をして、そしてご自身でしっかりとお読みになられて、お分かりにならないことはお問い合わせ先も出ているそうですから、
はい、
確認していただいたらいいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
お話しいただきましたのはママの夢インサンダ実行委員長の、欅台にお住まいの小田中さんでした。